私はですね、いろんなところに行ったことがあります。いろんなところに行ったことがありますね。住んだこともありますし、旅行したこともあります。日本地図が出ておりますが、北海道、東北、九州はもちろん、四国、中国地方、大阪あたりもですね、いろんなところに行ったことがあります。その時ですね、必ずいろんな街で、どの街でも見かけるものがあるんですね。目にするものがある。そして、目にしたと同時に、ドキッとするものがあるわけです。何かわかりますか？どの街行ってもある。そして見かけると、ドキッとするもの。これです。これ。この看板。見かけたことありますか？皆さん。ありますね。ありますね。はい、あります。ちょっと怖いですよね。ドキッとしません？私が言うのもなんですが。ね、私が言うのもなんですが、ドキッとします。で、実はこれ僕よ、この看板についてちょっと知ってるんですけれども、この看板はですね、はい、聖書配布協力会というボランティア団体が配布しているものなんです。宮城県にですね、その本部があるんですけれども、彼らがですね、いろんな活動をしてるんです。聖書の本を配ったりしてるんですけども、その中の一つとして、こういった看板を配ってる。貼り付けてる活動ですね。まあ、個人的にはですね、ちょっとメッセージの内容と色を変えた方がいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、それはまあ、ちょっと置いといてですね。で、僕が小学生の時に過ごしていた町、小学校半ばぐらいから最後の方まで過ごしてた、鹿児島の指宿という町にもですね、とっても田舎の小さい町なんですけども、そこにもこの看板がありました。そしてですね、私はですね、いつも学校に行く途中、帰る途中ですね、必ず同じこの看板を見たんです。写真は違いますけども、同じ文字が書いてありました。同じ言葉が書いてありました。キリスト以外に救いはないとですね、この看板を見てですね、ドキッとしながらいつも怖いなと思いながらですね、登下校してたのを覚えております。まあ、読むと救いということについて書いてあるわけですね。で、小学生の時は深く考えてなかったわけです、特に。まあ、ちょっと変なこと書いてるなぐらいだったわけですね。でも小学生ながらにこの救いという言葉を見て、こんなふうに思いました。はい。こんなふうに思いました。はい。苦しいのは嫌だよね。楽して楽しく過ごしたいよね。ね。宗教とか抜きにしても、多くの人が何かしら救われたいと思ってるはずだと思ったんです。嫌なこと、苦しいこと、苦手なことからは逃げ出して、救われて楽に楽しく生きてみたいなというふうに、小学生ながらに思っていたということですね。さて、はい。さていいですか？中学校に入ります。中学校に入って、聖書を手にします。こちら。ね。聖書を手にします。そして、中学校の聖書の授業でこのように習います。聖書には救われる方法が書いてあるよということを教わるんです。へえ、そうなんだ。っていうふうにですね、思ったんです。じゃあ僕はその救われる方法を読んで、ね、楽して楽しく過ごしたいなと思ったんですね。素直に。お金たくさんもらって、ね、あんまり仕事しなくても楽しく過ごせれたらいいなと思ってみたんです。思いませんか？そんなふうに。思います？思いますね。はい、そうですね。はい。この中学校の時こう思ってからですね、しばらく経ってですね、はい、わかりました。救いには2種類あるということですね。2種類の救いがあるということ。1つ目は、現実生活に関係した救いだということですね。お金がたくさん手に入るとか、幸せになる。ね、何か、信じて救われたら、ご利益がありますよ、とかいうこと。で、聖書には、この救いについても、ある程度は触れているんですが、まあ、ちょっとだけ。メインじゃない。ちょっとだけしか触れてない。まあ、逆にですね、信じたり、なんか、入信したりすることによってご利益があるって言われたら怪しいと思います。わかりませんけど。ね。聖書が言ってる救いというのは2番目のこれなんです。2番目。これ。根源的な意味での救い。ん？どういう意味だろう。ね。根源的な意味、どういうこと？はい、こういうことですね。罪がなくなるということ。これが聖書の言う救い。どういうことか。はい。4日目で考えました。4日目で考えたことは、人間は神様にノーと言って、この世界に罪が入ってきたということを考えました。そうですね。はい。とっても美しい、素晴らしかった地球に罪が入ってしまった。はい。アダムさんが罪の存在になってしまったから、その子孫、 生まれてきた私たち全員罪の存在だということ、はい、ずっと私たちはこの生きている世の中、罪の世の中で神様知らない自己中心的な歩みをずっとしてきているということですね。で、根源的な救いというのはこの罪の状態から助けてくれるということ、ね、どうやって助けてくれるのか、ね、どうやって助けてくれるのか、はい、ちょっと一つ考えたいことがあります。神学科に入ったばかりの時ですね、聖書の勉強を、し始めた時、ですよ、入ってこれから頑張るぞと、ね、一生懸命聖書を学びして、ね、良い、良い人になろうとね、頑張って思ったことがあったわけです。ある時、神学科に入ってある時ですね、後輩が訪ねてきました。女の子の可愛い後輩が、先輩助けてくださいね、可愛い後輩ですよ、先輩助けてくださいと訪ねてきて、僕はどうしたの、ね、かっこいい顔でどうしたの、何か質問があるなら答えるよ、聖書のこと全部わかってるよというような顔で話しかけたんですね。ただその子はこう言ったわけです。先輩、食材って何ですか、ね、食材って何って質問してきたんですね。僕は思いました。何のことだろうか、食べ物の食材のことだろうか、ね、事情を聞いてみたら、聖書のクラスで宿題を出された。その宿題がわからない。だから僕のところに持ってきた、ね、聞きに来た。僕何のことかわかんないから、とりあえずその宿題見せてごらんって見たわけです。こんな風に書いてありました、宿題、はい、食材について聖句を3つ使って説明しなさいっていう宿題がノンクリスチャンの看護の学生に出てたんです、僕の後輩に。僕をこれ見てどう思ったかね、進学科ほやほやの私、皆さんはどう答えますか。僕はこう思ったんです。わからん。全くわからん、ね。食材という言葉の意味からわからん、ね。と思ったんです。思いますか、わかりませんか、わかりませんけども。まあその後必死に調べました。先輩たちに聞いて、図書館に行って、どういう意味なんだろう。聖句3つ使って答えるにはどうすればいいんだろうと僕は調べたわけです。で、そのおかげで今は完璧に答えることができるわけですね。感謝ですね。まあいいですけども。はい。食材の意味、ね、こんな風に、辞書に書いてあります。自分の犯した罪を償うこと。そして、イエス・キリストの死と、普通の辞書に書いてあるわけですね。1はわかります。1。自分が犯した罪と同じぐらいの罰を受ける。ね、悪いことしたら、悪いことしただけの罰が当たります。罰を受けるわけですね。しょっぴかれたりですね、げんこつされたり。それだけの報いを受ける、はい、でも、もしですよ、もしこの私たちの地球、罪の地球となってしまって、私たちの存在が罪の存在になってしまって、神様知らない自己中心の存在となってしまった、その結果私たちどうなっているか、はい、オウム真理教のですね、元幹部、新見智光さんという方がこんな言葉を残しています。この方ですね、実は死刑で、亡くなってしまったんですけども、こんな言葉を残して、人は皆死刑囚、生まれて生きて死んで、たったそれだけ、みんな死刑囚なんだよっていう言葉をこの人残してるんですね、はい、自分で償えるぐらいの罪だったらいいんです。自分で原稿作らって治るぐらいの罪だったらいいんです。でも、もし死刑ぐらいの、それぐらいの重たい罪を犯しているなら、ほっといても死んでしまうぐらいの刑を受けているなら、私たちはどうやって、ね、どうやってその罪を償って、あがなっていけばいいのか、ということ。そこで、これですね、2番目。イエス・キリストの死というのが出てくるんです。イエス様の死ですね。イエス様のことについては昨日、6日目で考えました、ね、いいですか。イエス様の生涯、この地上での生涯をまたパッと振り返ってみたいと思います。いいですか。パッと振り返りますよ。時間もないのでね、約2000年前にこの辺の地域に来られた方、で住んでた方、生きてた方ですね。この辺ですよ。そして拡大するとこの辺、赤い丸がついてます。ベツレヘムの町で生まれました。馬小屋で生まれた。そして30歳まで大工さんとして働いた、普通に働いた人だったんです。でも急に30歳から説教者になった人たちに、いろんなことを伝える、 人になってたわけですね。そして、嫌われている人に手を差し伸べて優しく、とっても優しく接した。病気の人々を癒す働きもした。びっくりするような癒しもしていった、ね、奇跡も行いました。5つのパンと2匹の魚で5000人の人たちを満腹にするという奇跡も行ったわけですね。そして一番大きい奇跡は、死んでいた人を生き返らせるという奇跡もイエス様はしていった、はい、そんな素晴らしい人、ね、みんなに慕われてみんなに愛されていたすごい人だったのに、ところが突然ですね、突然、はい、裏切られ逮捕されたんです。逮捕された。そして不当な裁判にかけられてリンチされて殴られて、そして最後は十字架の刑にて死んだんです。亡くなってしまった、ね、なぜかイエス様は十字架にかかって死んだんです。そんな悪い罪を犯している人じゃないんです。とってもいい人、みんなに慕われて優しい人だったのに、無理やり十字架で処刑にされたね。で、イエス様もやめてと言えばやめれたのに、なぜか素直に処刑にされていった、はい、中学生の時に純粋に思いました。純粋にイエス様の十字架と僕、今生きている2020年に生きている僕は何の関係があるのかなと純粋に思ったんです。昔の人の処刑と今生きている僕、何の関係があるのかなと思った、はい、またちょっと話を変えます。話を変えますよ。聖書の構成についても何回か扱いましたね、聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれていて、旧約聖書はイエス様が生まれる前に書かれた、新約聖書はイエス様が生まれた後に書かれたという話をしました。で、旧約聖書に書かれていること、イエス様の生まれる前に書かれた書物に何て書いているかというと、こんなことが書いてある。彼が来る、ね、救い主が来るよということが書かれているという話はしてきました。そうですね、そうですね、はい。そして次、もう一つ書かれていることがあるんです。それがこちら、罪を犯したら子羊をほふれって書いてあるんです、旧約聖書には。なぜか、ね、罪を犯したら羊を殺しなさいと書いてある。はい、いいですか。旧約聖書に書かれてある罪が許されるたった一つの方法、それがこれ、罪を犯してしまった、悪いことしてしまったという人が羊を持ってきて、ね、羊を持ってきて羊の上に手を置く。そして僕はこんな罪を犯してしまいました、ごめんなさい、すいませんでしたと言って、その自分の罪を羊に移す。そして次、羊を殺すんです。殺す、あなたの代わりに羊が死ぬということ。旧約聖書にはこの罪が許されるたった一つの方法として子羊をほふるということが書かれている。子羊を殺しなさいですね。聖書の言葉です。ヘブライ 9-22、 血を流すことなしには罪の許しはありえない、罪のゆえに死んでしまう存在である私たち、許してもらうには他の死をもって償っていくしかないということですね。旧約聖書ではそれが羊だった。そして新約聖書の時代になって分かったことがこちら、あの子羊、旧約聖書でほふっていた、殺していた子羊はイエス様のことを表していたんだということが分かったんです、はい、イエス様が罪をかぶって死んでいく子羊だったんだ。そうだったんだ、ね、イエス様は何にも悪いことしてないのに処刑所に連れて行かれたわけです。そして木の上に置かれて、釘で打たれて、一番苦しいと言われている死刑の方法で死んだ、ね、処刑された。そのイエス様が十字架の上で苦しみながら語った言葉があります。今日は最後に一つでそれを紹介したいと思うんですけども、こういう言葉、はい、こういう言葉を語っている。マタイ 28-46、 3時頃イエスは大声で叫ばれた、エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味であるという言葉ですね。こんな言葉をイエス様は言ったんです。おそらくイエス様の生涯で一番暗い、そして一番重たい言葉ですね。この言葉、おそらくこの言葉を聞いてた、周りで聞いてた人たちはイエス様をバカにしたんですね。俺やっぱ弱虫だったね。 やっぱ神様なんかいなかった、ね、神様は彼を見捨てたでバカにしたんです。で恥ずかしいから言ったんだとか、イエス様苦しかったから言ったんだとかですね、痛かったからこの言葉言ったんだっていろんな人たちが憶測するんです。でもですね、この時のこと、イエス様が十字架にかかって苦しまれている時のことを詳しく詳細に書いている本にはですね、こんなことが書いてある。これは死の恐怖ではなかった、ね、十字架の苦悩と恥辱でもなかった、ね、死ぬことが怖いとか苦しいとか恥ずかしいとかじゃなかったって書いてあるんです、はい、もしですね、私たちが悪いことした時、いいですか、悪いことした時どんな気持ちになるか、ドキドキしますね、小学生の時にやっちゃいけないんですけども、お店で友達に誘われてお店でお菓子をですね、ポテトチップスをですね取ってきたことがあります。これは絶対に言っちゃいけませんよ、ですか、ね、いや恥ずかしいことですからね、やっちゃいけませんよ。テレビの前の子供たちもね、やってきたことがあります。もう初めて取ってみた、ものすごいドキドキしてもうバクバクバクバクで、お店出るまでずっと緊張してたんです。汗だらだらで緊張してた。でこのドキドキ、悪いことをした時、罪を犯した時に感じるドキドキがイエス様のこの言葉を理解するポイントだということですね。また話を変えます。話を変えます。いいですか、話を変えます。はい、ゴミの話をしたいと思います。ゴミの話ですよ。はい、私たちは毎朝ゴミを出すわけですね。ゴミを袋に入れて、そして持っていきます。そしてその持っていったゴミをゴミ収集車が運んでいってくれるわけです。運んでいく先はゴミ処理場ですね、工場に運んでいってそのゴミを燃やすんです。毎朝いろんなたくさんの人たちがそのゴミを出して、みんながそれをです、ね、集めて燃やす、ね、そういう大きな、ゴミを燃やす。もしこのゴミ収集車がゴミを集めに来なかったらどうなるか、ね、もしゴミ収集車がゴミを集めに来なかったらこうなります。おそらくこうなります。家はゴミ屋敷になるわけですね。ゴミが溜まって、しまう。どういう話かというとこういう話です、はい、ゴミを罪に例えている、ね、ゴミを罪に例えている。ゴミは処分していく必要があるわけです。処分して燃やしていく必要がある。罪も処分していく必要があるわけです。溜まりっぱなしだと良くない。溜まりっぱなしだとそれは死に向かっていってしまう。私たちみんなそれぞれ罪を背負っています。罪を犯しています。今日も明日も昨日もですね、いつも罪を犯して神様から離れて自己中心で生きているわけです。すぐ喧嘩したりパンチしたりキックしたりするわけですね。その私たちの罪をすべてイエス様が引き取ってくださった、もらってくださった。その量っていうのはこれぐらいの量じゃないんですよ。ちょっとじゃないね、これぐらい、もうどこまでもどこまでも広い、大きい、深いですね。私たちの罪、すべての人の罪なんです、人類が一番最初アダムさんとエバさんから始まって、ね、今の時代の私たち、そしてもしかしたらこれから生まれてくる人たちの罪も入っているかもしれない。全部の罪をイエス様は背負って歩いていかれた。そして十字架の上でその罪を全部処分しようとされた、燃やそうとされた。その時にイエス様の頭には心には何がのしかかったかというと、これですね、全人類の罪、そして、はい、罪を犯す時の恐怖が襲いかかったんです。襲いかかった。今まで一度も悪いことしてないのに急に全人類の人の罪、悪いことを引き受けた時にドキドキ、恐怖を感じた、ね、尋常じゃない恐怖を感じたわけですね。その時に愛の神様から離れるという経験をしたわけです。はい、こんなこと書いてあります。罪の重荷、罪の恐ろしさ、神様から遮断されることなどが神の子の心を砕いたと、説明されてあります。イエス様が十字架の上で語ったこの言葉、我が神我が神どうして私をお見せになったのですかという、あまりにも暗くて重たい言葉は、ものすごい恐怖に感じたとき、恐怖を感じたときに出た言葉。この言葉が全人類の罪を代わりに経験して背負ってくださったよという証拠になる言葉かなと 思うわけですね。はい。こんな私はもうダメだ。何の希望も意味も見出せない。どうしようもない存在だと思っている人たち、ね。そう考えている方々もたくさんいるかもしれない。もうダメだってね。何やってもうまくいかない。いつも人と喧嘩する。ね、もうパンチしたりキックしたり。いろんなことある。ね、もうダメだ。私はどうしようもない存在だと思ってしまっている人がいるかもしれない。神様から離れる。自己中心でいすぎてしまう。でも、はい。イエス様は全ての人に寄り添うわけですね。イエス様のことを知らない人にもイエス様は寄り添うわけです。そしてイエス様はこう言うんですね。こう言う。大丈夫。ね、大丈夫。心配しなくたっていい。震えなくたっていい。大丈夫。あなたが味わうはずだった恐怖はあなたの代わりにこの私が味わった。大丈夫。あなたの罪は全て許されているのです。とイエス様はおっしゃってくださる。一番最後の聖書の言葉を読みたいと思います。最後の聖書の言葉。第二コリント5章の21節。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。イエス様が私たちの代わりに罪を背負ってくださった。そうして私たちは神の義を得ることができた。と書いてます。神様に大丈夫だよ。あなたは救われてるよ。大丈夫だよ。と言われている。この救われる方法っていうのはイエス様の十字架一つしかありませんよ。と、ね、私たちでは考えられないくらいのものすごい大きな方法であるわけです。その大きな犠牲、すっごい愛にですね、感謝したいなと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。